DJ テリーのこの時この時間この瞬間、夏に輝く盆踊り、トリプルアクセルでずっこけです。どうもご機嫌いかがでしょうか、 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。はい、本日はリモート収録になります。聞きづらいところがあるかと思いますが、あらかじめご了承ください。そして8月に入って夏もいよいよピークを迎えます。現在お届けしてます江ノ島ビーチ DJ も盛り上がりが最高潮になってきてます。ぜひお越しの際はレインボーハットでおなじみのテリーさんにめがけて来てください。テリーがいる片瀬江ノ島東浜海岸ではビーチにステージが毎年設置されて、いくつかイベントが予定されています。7月には EXILE のジェネレーションズのメンバー6人がファンクラブ限定でシークレットライブやったりね。もうダンスが始まるとやっぱかっこよかったですよ。そして8月に入ると毎年やってます盆踊り大会、エノ盆。今年は8月9日土曜日に開催予定です。合わせてその日にはなんと花火大会もあります。5分間だけ打ち上がる花火大会。ムスカ大佐びっくり、3分間待ってやるより少しだけ5分間待ってやる。この盆踊りと花火で夏の始まりと終わりが表裏一体する風物詩が1日に2つも開催されるんです。このオンエアの始めに聞いていたリスナーはまだ全然間に合いますので、お時間ありましたらぜひお越しください。そんなイベント盛りだくさんの夏に江ノ島ビーチ DJ は公式のインスタを公開しています。テリーの番組紹介から江ノ島放送部のインスタが掲載しているので、そこからでも見えます。そのインスタでこの間ダンス動画をストーリーで上げたんだけど、まあ見よう見まねでトリプルアクセルしたんです。砂浜のビーチでダッシュして勢いつけて回転しながらジャーン、綺麗に回ったと思ったら、着地した時に砂浜で足を取られて豪快にずっこけてしまいました。もう全身砂まみれ。動画ではいい感じにずっこけてたので、これハイライトに掲載してるからぜひ見てみてください。まあトリプルアクセルって言っても数センチくらいしか飛べてなかったし、まあイメージはね、湘南の浅田真央と言われるくらい華麗に飛べたと思ったけど、着地が残念すぎるずっこけだったね。まあただただ江ノ島と戯れるレインボー小僧でした。まあ、トリプルアクセルはいかに着地が難易度高いのかを身をもって証明できましたよ。なんでリスナーの方もトリプルアクセルするときは場所を選んで気をつけて飛びましょう。そんなわけでトリプルアクセルと熱中症には気をつけながらでも、盛り上がる夏は絶賛営業中。DJ テリーこの時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートでーす。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしています。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。 さあ、8月に入って夏も盛り上がってまいりました。ご紹介するアーティストはこちらです。片遅れは進化のインフィニティ、バックナンバーのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか？バックナンバーは2004年に群馬県にてボーカル清水伊織さんを中心に結成した3ピースバンドです。メンバーは幾度かチェンジを経て2007年現在のメンバーとなります。リアルな心情描写で人々の共感を呼ぶ曲が多く、デビューから今まで数々のヒットソングを発表しています。バックナンバーはジャパンサウンドオブ2011という iTunes が選ぶブレイクが期待できる新人アーティストが選出され、毎年10組のアーティストが選ばれています。過去これに選ばれたアーティストはセールスチャート上位やメジャーデビューなど大きな活躍を見せるため業界から注目されています。そんな10組に選ばれたバックナンバー、歌唱力、演奏、作詞作曲すべてが洗練された実力派ロックバンドなんです。映画やドラマの主題歌に起用されている歌も多く、一度は耳にしたことがある人も多いでしょう。この夏、季節にぴったりな曲も数多くあり、青春や思い出を繰り返させてくれます。それではハイクオリティな美しいバンド、バックナンバー、館内放送に合わせて放送しますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介を申し上げます。古きこそ新たなミュージックシーン、バックナンバーのご紹介です。ボーカルギター清水伊織、ベースコーラス小島和也、ドラムス栗原久志の3ピースバンドです。2004年に群馬県にて清水伊織を中心に結成。2009年にファーストミニアルバム逃した魚をリリースすると、レコード店のバイヤーのプッシュを受けて、全国各地の店舗で大きく展開されたことがきっかけに、バックナンバーの名が広まっていったのが躍進のプレリュード。恋する人の幸福感、浮ついた気持ちから葛藤、春巡、妄想まで的確に表現するボーカル清水の歌詞はインディーズ時代から高く評価され、2011年にシングル花びらでメジャーデビュー。他とは一線を画す切なすぎる歌詞と美しすぎるメロディー、その地位を獲得していきます。そして2013年9月に行われた初の日本武道館公演が即日完売となり大成功を収めます。メジャーデビュー10周年イヤーとなる2021年には映画の主題歌で BTS とコラボレートしたことでも話題を呼んで、国民的バンドとして不動の人気を獲得。バックナンバーは後退しているのではない、常に前進しているのだ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。いかがだったでしょうか？バックナンバーというバンド名の由来は、ボーカル清水伊織さんが失恋した際に感じた、彼女にとって自分はもう片遅れ、バックナンバーだという思いによるものだそうです。高校時代に付き合っていた彼女を他の男子に取られてしまった清水伊織さんは、もう彼女を見返してやるという気持ちでバンドを結成しました。で、そのバンドで注目されれば、彼女が自分の元に帰ってくるかもしれないという思いも込められていましたが、彼女が清水伊織さんの元に戻ってくることはありませんでした。なんか悔しいな。もう青春時代の甘酸っぱく切ない恋愛エピソードがなんか印象的ですよね。まあ、とはいえなんか悔しいな。まあ、でも今となっては彼女が戻ってこなくて正解だったと思うんです。そのハングリー精神がここまでバックナンバーを大きくしたわけですからね。そのバックナンバーの作詞作曲を手掛けるボーカルの清水伊織さんは、曲や MV に深いこだわりを持って作品を作っています。 ギターやベースの種類にこだわるバンドマンは多いと思いますけど、清水ひよりさんは、タンバリンの音まで厳選して、曲ごとに複数所持しているマイタンバリンを使い分けています。また、MV のイメージが演者によって変わらないように、もう知名度が低い女優を起用することでも有名です。まあ確かに知名度が高い有名な女優さんだと先入観が強くなりそうだしね。バックナンバーの MV に出たことで話題を集め人気女優に成長する人も多く、もう今やバックナンバーの MV への出演が若手女優の登竜門的存在になってきてるくらいです。バックナンバーの魅力は自然体のメンバーと、彼らから生まれる共感力が高い楽曲の数々です。個々によってこれはもう異なりますが、誰もが一度は経験したことがあるであろう、恋愛の楽しさやときめき、切なさや、焦燥感がハイレベルなメロディーと歌詞で表現されています。バックナンバーは振り返っても見せてくれます。常に全身で追いかけても見せてくれます。誰もが愛せる友愛なスリーピースバンドなんです。といったところで、テリーのミュージックタイムセール、バックナンバー、こうご期待ください。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする。こちらをイメージしてこのコーナーに参りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり時には大喜利みたくお答えして、参考にしてもらったり楽しんでもらうというコーナーです。さて本日のお題はこちらになります。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？まあ、アップデートもいいんですけど、アップデートの前に、テリーはいっぱいデートしたいんですけどね。せっかく夏だし。まあ、そんな思いをね、馳せる人はいっぱいいると思いますが、大型アップデート、一体何があったんでしょうか？早速ご紹介しましょう。はい、まず最初はこちらです。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？台風に大、中、小のボタンがついてる。扇風機か。台風なんか微風でいいよ。小もいらないよね。もう台にしようものなら激ヤバだよね。しかも首回るボタン押したら広範囲に強風が押し寄せてきます。これ逆に中ってあるんかな？意味が。もう扇風機だけで言えばあるけど、台風で中って、まあ中ボタンポチッとすることありますかっていうね。そもそも考えると、これ誰がボタン押すんですか？気象庁とかが操ってたら漆黒の闇を感じます。もう SNS とかで陰謀論飛び交うよ。まあ扇風機といえば、ドリフで志村健がコントをやっていたのはよく覚えてます。扇風機のボタンを押して風が吹いては勝手に止まって、またボタンを押して風が吹いては勝手に止まって、これをまあ繰り返すと、今度は扇風機の網が取れて羽が外れてね、そのまま飛んでいったりするオチだってね。もしくは扇風機が爆発して志村けんがボロボロになって終わるオチなんてもあったけどね。だから小学生の時は気狂うようにキーキー笑ってたね。もう台風に大、中、小のボタンついてるなら、まあコントローラーもつけて操作させてください。はい。ではどんどん行きましょう。お次はこちらです。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？セミに Bluetooth が搭載。あの鳴き声は遠隔でやってんの？え、誰が？セミの鳴き声操ってんのは誰ですか？もう、アブラゼミとか、ミンミンゼミとか、ツクツク帽子とか、鳴き方のレパートリー分けてやるんだよね。 まあそんな仕事があるんだったらテリーがやってみたいよ。まあ、ちなみにセミが鳴いているのは全部オスです。メスは鳴きません。オスがメスへの求愛で鳴いています。でもこれって寂しいことに時代の流れなんでしょうか。どんどん生物が地球で生命を宿ることができなくなってきてる証拠です。だったら日暮らしとか風鈴も Bluetooth になっちゃう？だからこれ誰が操るんだって話ですけどね。しかも風鈴は Bluetooth じゃなくても実物いいじゃん。もう鳴らない風鈴かけて Bluetooth はさすがに風情ないよ。風がなくてもリンリン鳴ってるしね。だからそういう時はセミの格好をしながらミンミン鳴いて求愛してください。メスのセミだったら寄ってくるかもね。もしくは警察が寄ってきまーす。はい、でお次はこちらに参りましょう。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？アイスキャンディー三段警棒。なんか甘くて美味しそう。昔ながらのアイスキャンディーですか？三段警棒をそのままいただいちゃいましょう。いやいや、その前にさ、アイスキャンディー三段警棒が強いのか弱いのか全くよくわからない。氷点下くらいまでキンキンに冷やしたら強いけど、普通のアイスくらいの冷え方だったら警棒にならないよね。まあ少なくともベタベタしそうです。トッピングで練乳でもかけたら三段警棒も強くなるかもね。まあ美味しさはアップしても攻撃力はアップしないよ。だからこれ逆に冬場だったら強いかもね。まあ溶ける心配がないから、夏場だと溶けると、まあ溶けるけど美味しそうだね。まあどっちがいいかは個人差出そうです。そのうちアイスキャンディー三節棍とか、アイスキャンディートンファーとか、アイスキャンディー武器シリーズが出るかもね。まあその時はキンキンに冷えた小豆バーでビンタするのが最強です。はい。ではお次はこちらに参りましょう。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？7月と8月で2回ダイヤモンドダストが打てる。ヒグナスの氷河感。もうセントセイヤは古いって。アニメでも大人気になったから今もリメイクが出てますけど、でもこれね、7月8月の2ヶ月で2回だけダイヤモンドダストが打てるってタイミング難しいよね。まあ正当に使うならよ、熱中症とかの人や日焼けでアイシングするときにダイヤモンドダストは効果的ですよね。あとは川やね、海で泳いでる人に危険を感じたら、もうコスモを燃焼させてダイヤモンドダストで海や川を凍らせたら、ね、救出しやすいかも。まあそう考えると人命救助として使った方が間違いないです。まあ暑くて叶わんからダイヤモンドダストのオーダーしてくるような人には全身を凍らせてあげてください。なんならオーロラサンダーアタックでもかましてあげてください。はい。ではお次はこちらに行きまーす。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？七夕は年収1000万以上ないと願いが叶わない。格差社会全開か。もう上級国民でなければ願い叶わないってほとんどの国民が虐げられるよね。まあ、七夕や優しさゼロですか。もう逆に革命起きそう。いや絶対革命起きるって。もうせっかく天の川を渡って織姫と飛行士がびっくりしてるって。下界で革命起きてんだから。悲しいけどこれ戦争なのよね。機動戦士ガンダムのスレッガーロー注意の名台詞なんですけど、まあとはいえ七夕に年収導入なんてとんでもないアップデートはすぐにやめましょう。せめて年収が1000万以上だと願いが叶わないにしたらどうでしょうか。まあ年収高いなら自分自身で叶えてくださいって。でも年収1000万ギリギリだったら確定申告でめちゃくちゃ調整しそうだけどね。だからまずは七夕で年収1000万って願いを書き留めましょう。はい。じゃあお次は、じゃあこちらに行きまーす。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？夜祭りの夜店、綿あめが金太郎に。空飛べるやん。子供たち大喜びだよね。めちゃくちゃテンション上がるよ。ちなみに金太郎は清き心を持った人じゃないと乗れません。ドラゴンボールの金太郎で言うとね。子供たちなら余裕で乗れるけど、テリーはどうだろう？多分無理です。おそらく大人はほとんどが無理ですよ。それなら、キントンサイズの綿飴がいいよね。 これ商品化したら結構ウケるんじゃない？スキントーンサイズだから1万円から2万円ぐらいで売ったら儲かると思うけど、まあ、そもそもスキントーンサイズがどれだけ大きいなのかよくわからないし、まあ、人一人乗るくらいだから割と大きいのかな。綿飴の原価はそんなに高くなさそうだから3万円で思いっきり価格つけて儲けてもいいかもしれないです。まあそんなぼったくり商品は置いといて、綿飴のような甘い夏物語にしてください。はい、じゃあお次はこちらに行きましょう。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？コスパ最強札幌雪まつりが8月に開催。これ何が展示してあんの？大通公園行っても何もないよ。展示しても1日で崩れるよね。いくら札幌でも夏は暑いっすよ。もう夕方くらいになると作品の原型とどめてないって。札幌雪まつりはだいたい1週間くらいあるから、これだと1日で終了です。もうどこにコストカットしてんだよ。逆に作品作るのが大変でしょ？もう時間との戦いです。完成する前に雪が溶けてなくなるなんてこともあり得るよね。ただ最後は溶けかかった作品でかき氷を販売ですかね。キントーンと違って500円ぐらいで一緒。また金の話ってか。まあ南米アルゼンチンとかだったら気候の日本とね真逆なので、札幌ではなくブエノスアイレス雪祭りで開催してください。まあ意外とアルゼンチンにもそういうお祭りありそうだけどね。はい。では、じゃあお次はこちらに行きます。日本の夏に大型アップデートが、一体何があった？お盆シーズンはアキラ 100% スタイルで盆踊り。そんな集団怖すぎるって。全裸で股間をお盆で隠してお盆シーズンに盆踊りでしょ？そんなの速攻で通報入るって。一曲踊り切らずに警察が駆けつけてきます。だからこれ太鼓叩く人はどうやってお盆隠すの？片手でお盆で隠して片手で太鼓のバチ持って叩く？あ、もしくはお盆で隠す係の人が別にいるってことか。そしたらお盆で隠す係の人のお盆は誰がやるの？あのお盆で隠す係の人のお盆を別の係の人がまたお盆で隠すんですかね。それをまたお盆を隠す人のお盆を隠す係の人がいてってもうわけわからんわ。もう盆踊り大会にお盆で隠す係の人だらけになってんじゃないですか。まあこれが本当の隠し芸ってね。もうやかましいわ。まあこれだとお盆のコストが高いのでガムテープぐるぐる巻きにして全力で盆踊りしちゃいましょう。はい、といったところでテリーはお盆の、素材探しに木こりのエルフと山へ芝刈りに行ってくるので、このコーナーを下ろさせていただきまーす。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、スーパーティラノザウルス、ありのままの君で。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、スーパーティラノザウルス、ありのままの君で。
ミュージックゼロチャンネル。
さて、番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。 8月に入っていよいよ夏をピークに迎えております。この前ね、家を帰るときに、まあ、駅から家まで自転車乗っていくんですけど、家の前の道をね、曲がろうとして家に入ろうとしたんですけど、中学生3人ぐらい男の子がですね、まあ、チャーリーで道を塞ぎやがって、もう邪魔くせえなと思いながら、まあ、あんまりね、邪魔だよっていうのもね、なんかね、変じゃないですか。変っていうことはあれだけど、横をね、スーッと抜けて、まあ、家まで行ったんですけど、あと、近所のね、その時に女の子が家の前に出て、なんか友達と喋ってるんです。で、遠いところに、その、中学生3人がチャリで男の子がなんかいろいろ喋ってるんですよ。なんかこれ青春じゃないですか？なんかこれありそうな感じしますよね。で、なんかこう、もぞもぞしてるんですよ、男3人が。なんかこう、もう頑張って生きようって思いながらも、女子は気にしてんのか気にしてないのかわかんないけど、家の前で楽しそうに喋ってるんですけどね。で、それでどうするんだろうって思いながら、まあ家着いて、まあ家入ろうかなっていうところに、中学生の3人うち1人がですね、大好きだーみたいな感じででっかい声で叫んで、で、まあ恥ずかしかったんでしょうね。そのまんまチャリで逃走していきましたけどね。いや、青春だね。これね。まあ聞いてて。まあ確かに中学生になるといきなりね、そこ女の子のとこに行って好きです、付き合ってくださいとか、何してんの、ちょっと一緒に遊ぼうよとか、なかなか言えないよね。まあ言ってそのまま逃走するっていうのもね、後日学校であったらどうするんだろうって思いながらも、まあまあ、逃げちゃうよね。なんか気持ちわかります。まあでもこれも青春ってやつなんじゃないんでしょうか。でもっと言ったらこれがやっぱり夏なんじゃないんでしょうか。ね、夏のこの季節だからこそその勢いの後押しによって、大好きだっていう言葉は言ったんですけどね。頑張って言ったけどそのまま逃走するもんだから結局ただ叫んでただけで女の子多分これ気づいてるのかな。あんまりリアクションなかったけどね。どうなんでしょう。でもいたのは気づいてたと思うよ。中学生3人で横に並んでだって道塞いでんだもん。でちょっと先の家の前で女の子が楽しそうに喋ってるもんだからまあいたのはわかると思いますけど大好きだーで何言ってんのみたいな感じかもしれないですね。中学生だし。まあ女の子もやっぱりその年頃はね、どうしても一流の好きな人からじゃないと、やっぱりなかなかね、受け止めるって難しいからね。まあでも青春だったなと思いますけどね。あ、テリーはそのことありましたなんて質問もされたら、ごめんなさい、ありませんで即答です。だから本当に羨ましいなと思ってましたけどね。まあそんなね、夏の青春が目の前で見れてある意味ね、ほっこりしたっていう話なんですけど、まあ皆さんもそんな青春、なかったらこの夏にね、年関係なく青春は一生だと思ってますから、ね、中学生、高校生以外、いや、それ以上ね、昔の話かもしれないですけど、今を青春だと思って、謳歌したら、また素敵な出会いや思い出、そして楽しいことが起きるんじゃないでしょうか。はい、そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。X アカウントは、テリー、アンダーバー、チャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事、お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel です。X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたにHave a nice day!